おはようございます。お尋ねします。皆さんはかつて何かに全力を投資してとにかく頑張って一番いいものをやろう、作ろう、なそうと思って、しかしどんなに努力してもそれが失敗に終わってしまった、そんな結果はあるでしょうか。有名な話ですが、1912年のこと、大きな大きな、当時世界一大きな船が作られました。その船には乗客乗務員合わせて3500人以上もの人が乗れる世界一大きな船、そしてそこには当時最新の技術のさまざまなものが取り入れられていて、それまでになかったような船でした。格別話題となっていたのは、そこのところには区切ってあって、たとえどっかから水漏れがあっても、それはそこだけに抑えることはできるということで、まずこの船は沈むことがないとされていた船でした。それはタイタニック号という船でした。その結末は皆さんよく存じておられることでしょう。当時の人類の最も進んでいる技術を取り入れ、安全を確保しようとしたものの、結果的には一晩で1500人以上もの尊い命が失われたのです。時に私たちは全力を尽くしても失敗に終わってしまうことがあるのです。今日私たちはこのイザヤ書一章から読みました。実にこう心を痛める言葉ではないでしょうか。神様は預言者イザヤを通して当時のエルサレムとユダの民に対して厳しい言葉を語っています。そして最も私たちは読んで残念に思うのは、神様が何に対して怒っているかというと、ここの言葉の中ではその民の礼拝なんですね。そう、もう一度そこを見ていきたいと思います。11節のところです。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私は羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるのが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの、新月の祭りと安息日、街道の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷になり、私は追うのは疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。 私たちは礼拝を捧げるために神の前に集まるとき、その動機といえば、それは神様を喜ばせることですよね。あるいは神様に栄光を期す。それを目指して礼拝をするんです。当時のユダヤ人も同じです。そこである人たちはここを読んでいきますと、何かこれが根本的なこう当時のユダヤ人たちの礼拝のやり方に対する否定であるかのように読んでしまうかもしれませんが、それは間違った解釈だと思います。彼らが捧げていた生贄ですとか守っていた儀式っていうのは神様が命じたことなんですよ。旧約聖書を読んでいきますと、はっきりと細かくその生贄のやり方ですとか礼拝の捧げ方、神殿のあり方が非常に細かく示されているんです。そしてその一つ一つを正しく守ることが重視されていたんです。だからこの人たちがそれを守ること自体には何の悪いことがないはずです。しかし徹底的にここで神様はそれを嫌う、受け入れないと語っています。なぜでしょうか。まあ確かにそんな問いを投げかけられても何千年前のことですから、何か距離を置いて私たちは分かっているかのようにこうこうこうだとかって言いやすいかもしれませんけど、それは要注意だと思います。まあしかしそれでも確かに当時のこのユダヤ人たちの中には本当にこう形だけを、儀式だけを守っていて心を込めていないっていう人はいたかもしれません。私たちも毎週毎週同じ礼拝を捧げていく中で、時にはこう本当に心から礼拝をするっていう気持ちがどっか行ってしまう、あるいは行ってしまいやすいことだってありますよね。ここで神様は民の罪を指し示しているんですけど、それはもしかして本当にこう心を込めないでただ形だけで礼拝していた人はいたかもしれません。もしかしてそういう人たちは、いやこの儀式さえ守ってれば大丈夫だと言っていたかもしれない、あるいは本当にこう罪深い生き方をしていて、いやあの神殿に行って生贄を捧げればどうせ許されるんだからと安易に甘えていた人もいるかもしれません。だけど果たして当時のこのエルサレム、ユダにいる人たちの全てがそこまで偽善的になっていたと思えるでしょうか。私は違うと思います。いやきっとこの人たちの中には本当に純粋な心で熱心な信仰のもとに礼拝を捧げていた人もいたはずだと思います。きっとこの人たちの中にはエルサレム、ユダには本当に神様を喜ばせようと思って礼拝を捧げていた人もいたはずだと思います。そして神様が命じておられているその礼拝の儀式のやり方をきちっと守っていた、本当に誠意を込めてそれをしていた人たちもいたはずだと思いますよ。だけどそれでも神様はそれを徹底的に受け入れないとここで語っているんですね。なぜでしょうか。幸いなことにその答えはこの続く言葉に16節17節にあるのです。お読みします。洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、 善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。これなんですよ。どうやらこの人たちはこの礼拝に関してのことではそんなに大きな間違いを行っていなかったようですけど、神様の別の戒めを守っていなかったようですね。そう、それはこの社会にいる私たちのただ中にいる弱者、弱い人たちを守ることです。その人たちのために働くことなんです。正義を持って平等に人々を扱うことなんです。親のいない子供たちを守ることです。やもめを支えることです。いや、実は旧約聖書にこれ繰り返し何度も何度も出てくるテーマなんですね。そして今日のところには含まれていないけど、もう一つ私たちが守るべき人たちというのは私たちの中にいる異国人なんですね。そう、世の中、社会の中にいる最も弱い人たち、他の人の助けがなければやっていけないような人たち、さまざまな組織化されている差別によって苦しめられている人たち、そういう人たちを守りなさいという神様の命令にどうやら当時の人たちは従っていなかった。そしてなんとそれゆえに神様は彼らの捧げている礼拝をも受け入れない、そんな状況になっているんです。簡単にこれをまとめますと、聖書には大きく見ますと2つの神様の命令があるんですね。一つは自分のすべてをもって神様を愛することです。まあ基本的にそれは礼拝において私たちがやることがメインかもしれませんね。どうやら当時のユダヤ人はそれはできていたのではないかと思います。だけど問題はもう一つの二つ目の神様の戒めを守っていなかった、それは他人を、人々を愛することなんです。今でも私たちこの神様の2つの大きな命令を聖書の中で読むときに、その2つ目の他人を愛せよっていうところでどうもこう甘えが生じるところがあるような気がします。何かこの他人を愛せよっていうのはただ単に私たちがこう他の人に対して優しい心を持っていればいいぐらいな程度で読んでいるところが多いんじゃないでしょうかね。まあもちろんそれだって私たちはできないことはよくありますよ。だけどちょっとでもこれ詳しく読んで注意深く読んでいくとすぐ分かるのに、分かることは神様はそれ以上のことを私たちから要求している。ただこうニコニコしてればいいとか人に優しくすればいいみたいなことじゃないんですね。私たちはむしろ神様から期待されているのは意図的にその社会の中にいる弱者を探し出して、そして意図的に組織的にその人たちを助けようとする行為なんです。そしてここが厳しいんですよ。このイザヤを通して神様が語った言葉によれば、私たちがそれをしないとき、神様は私たちの礼拝すら受け入れない、そんなことになってしまう。そう、人々を愛さない人たちが捧げようとする礼拝に神様は興味がない。 飽きた、意味嫌う、そのように書いてあるんですね。これから私の個人的な、出来事を語りたいと思うんですけど、本当のこと言うとちょっと確信がないんです。本当に聖書をこう読むべきなのかわからないからなんですけど、こんなことがあったんですね。以前も話したことがあるかと思いますけど、1995年に私と妻は子供たちと一緒に群馬に行きました。それは当時そこにあった4つの既成の教会とまた他の宣教師が一緒にチームを組んで開拓伝道をするということで、私たちはそのチームに加わるように招かれたのです。当時その開拓しようとしていたところは群馬の吉岡町っていう、まあ、ちょっと田舎、人口が1万4000人ぐらいの町で教会が一つもなかったところだったんですね。で、私たち喜んでその開拓伝道チームに加わって、まあ、十数年間本当に全力を尽くしてその働きに加わりました。いろんな形で神様の見業を見ることができました。数人の方に洗礼を受けることもでき、また、信仰者の信仰が深められていく、そんなことも見ることができました。子どもたちへの伝道も恵まれて、また一時期ゴスペルクワイアをしていてにぎわっていました。しかし結果的にその教会は根付かなかったんです。12、3年ぐらい経ってから私たちはようやく後任の牧師にそれを、任せることができましたけど、その2年後ぐらいに教会が閉鎖になってしまいました。いろんな問題にぶつかり、私たちがそれを任せた時点でもかなり大きな問題を抱えていたのです。まあ、未だにそれは私にとって宣教師としての働きの中で一番大きな悲しみです。私たちまた他の多くの人たちが本当に全力を尽くして本当にこう いいものを正しく神様の栄光を表すようにやろうとしていたんです。そのようにしてきっとあの町に新しい教会という形で神様の御国が表されるだろうと信じていたのです。だけどそうならなかった。なぜそうならなかったのか正直私には分かりません。だけど今日の箇所を読んだときに考えさせられました。ちょっとゾッとするような思いで考えさせられました。というのはあそこまでやって教会が結果的に滅びてしまう、閉鎖になってしまうとなると本当に神様にこう却下されているような気持ちになるんですよ。もしかしてそう、この箇所を読んでいるときに思いました。もしかして私たちはその二つ目の神様の戒めを守ることができなかったがゆえにそこで捧げた礼拝をも神様は受け入れなかったのかなと。いやだから思うだけでもゾッとします。嫌なことです。それは確かに私たちはその教会で何人かのいわゆる社会的弱者みたいな人たちとは仲良くしていたし、2、3人は教会にもなりましたよ。で、私たちはできることをいろいろしました。だけど言ってみれば私たちがそういう人と出会ったのも彼らが教会にやってきたからのことだけなんですね。だから本当に私たちが意図的にその町の隅々まで行って、そのどういうところにどういうニーズを抱えている人たちがいるのかを調べて、そして意図的に その礼拝に入れる力と同じくらいの力でその人たちを助けようとしたかっていうと、残念ながらそこまではやってないんです。本当に正直に言うと、私たちは二つ目の戒めを守ることはできなかったとしか言えません。もしかして私たちは教会を成長させようって思うばかりに、少しでも多くの人たちが礼拝に来るようにっていうことだけを思いすぎて、願いすぎていたかもしれません。だから私は今日この箇所を読むときに、もしかして私たちにそういう弱点があったゆえに、そういう罪があったゆえに、神様が私たちの礼拝を受け入れなかったのかなと。それは嫌な思いですよ。だって私は心からあそこでは素晴らしい礼拝をたくさん捧げたと信じているからですよ。特に私個人で言うと、その礼拝を毎週毎週考えていて、多くの時間と涙と信仰を、投資して礼拝を捧げていったわけですから、それが無意味であったと思うと本当に悲しくなります。だけどここを読んでると、ひょっとしたら私たちがどんなに頑張って礼拝を捧げたにしても、神様はそれを見て怒っていただけかもしれない。もしかしてそれが理由であの教会は根付かなかったのかな。それが理由でもうあの町には今は教会が一つもないのかな。嫌な思いですよ。それは悲しくなるだけ。しかし幸いなことに、今日の聖書箇所には最後の方には希望の言葉があるんです。美しい言葉があるんです。18節からお読みします。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなたの罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口から語られ。神様は本当にすごいですね。片方で私たちはどんなに頑張っても神様をがっかりさせてしまうんですよ。本当に神様は私たちを見て時には憤りを覚える。もうそのことは十分今日読みました。神様はもう飽きている。しかしその次の言葉がですよ、神様の偉大な憐れみと愛、その同じ人たちに対してです。神様を怒らせている人たちに対してそう言うんです。どんなに神様が私たちの失敗によってがっかりしていても、いつであっても絶えず神様は私たちの罪の告白、悔い改めを待っておられ、 そこで私たちとの和解を可能としてくださるのです。だから今日私たちが問われているのです。まず片方で私たちは本当にその二つの神様の戒め両方を守っているのでしょうか。全力を尽くして自分のすべてを尽くして神様を愛しているのか、そしてと同時に他の人々を意図的に組織的にこの礼拝と同じぐらいの勢いで助けようとしているのか。この教会もその問いに対してはいと答えられることができるのを願っております。だけどね、日々問い続けなければならないんです、このことは。そして結果的に必ずどっかで私たちはそれができていないっていうことがはっきりとなるんです。その時に神様が私たちを招いています。私に戻ってきなさい、私との和解があるから。今日私たちは聖餐式を執り行います。その時に私たちはそのことをもう一度思い起こすのです。神様が私たちとの和解を可能としてくださった主イエス・キリストの十字架による死を告げ知らせるのが聖餐式です。神様は私たち一人一人を招いてくださっているんです。どんなに私たちが神様をがっかりさせても招いてくださっているんです。戻ってくることを待っておられるのです。お祈りします。あなたを喜ばすことができない弱き愚かな私たちをそれでもなお愛し続けてくださる御在天の聖なる神、感謝いたします。私たちの礼拝をお受け入れください。私たちにあなたをそして人々を愛することができる信仰をお与えください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。